勝負の世界とかビジネスで勝つためにはですね、
はい、
少しこう性格が悪くならないといけない。
ああ、よく言われますよね。
学ぶ意欲の高いあなたなら、競争の激しい環境に身を置く中で一度はそう思ったことがあるんじゃないでしょうか。
そうですね、誰しも一度はぶつかる壁ですよね。
優しい人は損をするとか、
ええ、
したたかでずとい人間が最後に笑うみたいな、そういう定説を耳にするたびに、どこかモヤモヤした割り切れない気持ちを抱えたことがあるかもしれません。
その優しさと勝負強さは両立しないのかとか、成果を出すためには自分を押し殺して冷酷にならなければいけないのか、これは非常に多くの人が抱える悩みです。
なので今回の深掘りでは、まさにその悩みに対する一つのものすごく鮮やかな回答を提示してみたいと思います。
楽しみですね。
本日取り上げるソースはですね、愛知県の豊田市や岡崎市近くにあるバドミンタン教室のフェニックス愛知が発信しているブログ記事なんです。
ほう。
タイトルが、格言、勝負を制するのは性格ではなく設計である、バドミントンから学ぶ冷静なる構造的思考術というものでして。
バドミントンという具体的なスポーツの現場から導き出された考察ですね。でもそこで語られている内容って単なるスポーツ論の枠をはるかに超えているんです。
そう、そこなんですよ。今日の私たちのミッションは、このソースから私たちの仕事や人間関係、あらゆる学びの場面に直結する性格と行動の分離、そして構造的思考の真髄を解き明かすことです。
はい、
さあこれを紐解いていきましょう。
よろしくお願いします。スポーツにおける勝敗と性格の結びつきって、私たちの日常の思い込みを覆す非常に面白い入り口になりますよね。
まず記事の冒頭でバッサリ斬られているのが、勝つやつは性格が悪いっていう幻想についてなんです。
幻想ですか。
はい、スポーツの現場、特に今回取り上げられているバドミントンにおいて、そういうふうに語られることがしばしばあるそうなんですね。
なるほど。
例えば相手の弱点を容赦なく何度も突いたりとか、
ええ、
相手が一番嫌がるコースへ徹底的にシャトルを集めたり、一切の隙を見せないプレースタイル。
観客席から見ていると、確かにそれは冷酷で無慈悲に映るかもしれません。相手が露骨に苦しんでいるのに、容赦なく同じところを攻め続けるわけですから。
そうなんですよね。
あんなことができるなんて、よっぽど血も涙もない人間なんだろうと。
正直に言うと、私もスポーツ中継を見ながら、うわー、性格悪い攻め方するなーなんて笑いながら言っちゃうことありますよ。
あはは、ありますよね。でもここで非常に興味深いのは、
はい、
これが競技の深い部分を知らない人による短絡的な結びつけだということです。バドミントンという競技は、決して性格の悪さなどの感情論で勝てるような浅いものではないという事実なんですね。
つまり外から見ている私たちは、つい目立つ行動と内面を安易に結びつけてしまっていると。
ええ、現場で起きている現実は全く違うんです。
じゃあ実際のところ、コートの中で勝敗を決めている要素とは何なのか、ブログを読むと本当にシビアな世界だということが分かりますよね。
そうですね。
例えば、ただ闇雲に攻撃するのではなくて、ミス率を徹底的に管理していたりとか。
はい、それに常にリスクの計算と制御を行っています。
まぐれあたりじゃなく、再現性の高い配球をいかに実行するかとか、
ダブルスであればパートナーといかに完璧に同期するか、
そして相手の陣形、つまり構造を意図的にどう崩すか。
勝敗を分けるのはこういった要素の積み重ねなんです。
リスナーのあなたも今挙げた5つの要素を聞いて気づいたかもしれません。そう、これらの中に性格が入り込む余地なんて1ミリもないんですよね。
おっしゃる通りです。求められているのはただ行動選択の精度だけなんです。
行動選択の精度、
いかに正確にリスクを計算し、いかに再現性を持って実行するか、それだけなんですが、ではなぜ私たちは性格が勝敗に影響していると錯覚してしまうのでしょうか。
何でしょう。
それは私たちが未熟な選手のプレーを基準にしてしまっているからです。
未熟な選手ですか。
はい、未熟な選手は自分の優しい性格をそのまま甘いプレーに直結させてしまいます。逆に気が強い性格の持ち主は、それを無謀な攻撃に変換してしまうんです。
なるほど、耳が痛いですね。私も仕事で誰かに厳しいフィードバックをしなきゃいけないときに、自分は優しい性格だからって理由をつけて、結局中途半端な指摘しかできなかった経験があります。
それってつまり、性格が何のフィルターも通さないで、そのまま行動に漏れ出してしまっている状態なんですよね。
プレイや仕事のパフォーマンスに本来関係のないはずの性格がそのまま反映されちゃっているわけですね。
ええ、だから見ている側も本人も性格が勝敗に直結していると錯覚してしまうんです。これが性格が悪い方が勝つという幻想の正体です。
いやー、腑に落ちました。で、ここからが本当に面白いところなんですが。
はい。
じゃあ、一流の上級者はどうしているのか。彼らの最大の特徴は、性格と行動の完全な切り離しにあるんです。
素晴らしいポイントです。
普段はものすごく温厚で、心根が優しい穏やかな人であっても、いざ試合になれば、冷酷なまでに合理的な配球を実行するんですよね。
試合中に感情の起伏があったとしても、リスクの管理機能は正常に働き続ける。ここが決定的な違いです。
相手の弱点に対しても絶対に爪を立たない。
ええ、それは彼らの性格が冷酷だからではなく、勝つための構造としてその行動を選択しているからです。
性格ではなく構造の選択。
これをより大きな視点に結びつけて考えてみますと、ここで非常に重要な公式が導き出されます。
公式ですね。
それは性格イコール勝敗ではない。つまり性格と結果はイコールではないということです。
性格イコール勝敗ではない。学ぶ意欲の高いあなたにこそ、ぜひこの公式をインプットしていただきたいです。
あなたは成果を出すために自分の性格を無理にねじ曲げたり、冷酷な人間になろうとする必要は一切ないんです。
優しいままでいいんですね。
そうです。ビジネスでも学習でも求められているのは、ただ目の前の状況に対する最適な設計と実行だけ。
はい。
温厚で優しい性格のままで、冷酷なまでに合理的な設計を実行することは、技術として十分に可能だということです。
これはすごく勇気をもらえる話です。自分は優しすぎるからビジネスに向いてないのかななんて悩む必要は全くないわけですからね。
ええ。
でも、ここでちょっと意地悪な疑問が湧くんです。
何でしょう？
もし本当に根っから性格が悪い人がコートに立ったら何が起こるんでしょうか？自己中心的だったり、すぐに不機嫌になったりする人がいたら、やっぱり強いんじゃないですか？
記事はその点についても、現場のリアルな真実を突きつけています。もし本当に性格が悪かった場合、最大のダメージを受けるのは対戦相手ではなく、自身のパートナーなんです。
ああ、対戦相手じゃなくて、味方がダメージを受けるんですか？
はい。記事では、バドミントンのダブルスを2人で1つの OS を動かすような、高度な同調が求められる競技だと表現しています。
パソコンやスマホの OS ですね。
この2人で1つの OS という比喩は本当に秀逸です。2人の脳や身体を1つのシステムとして同期させている状態ですから。
なるほど。
もし相方のちょっとしたミスに対してあからさまに不機嫌になったり、責任を転嫁したり、土打ちをするような威圧的な態度を取ったらどうなるか。
うわ、最悪ですね。
その瞬間、二人の間にある心理的安全性が完全に崩壊します。
心理的安全性。つまり、ミスをしても頭ごなしに怒られない、安心してプレイに集中できる空気のことですよね。それが崩壊する。想像するだけで胃が痛くなります。
ええ。心理的安全性が失われると、パートナーはミスをしないことばかりに気を取られます。
はい。
すると、カバーリングの初動が遅れ、判断は鈍り、連携というシステムは完全に機能不全に陥ります。
システムダウンですね。
つまり、本当の意味での性格の悪さというのは、対戦相手を攻撃しているように見えて、実は味方側の構造を自ら破壊する行為に他ならないんです。
そういうことか。短期的には、その威圧感で相手をビビらせて勝てることもあるかもしれない。でも、長期的には自分たちの OS に深刻なバグを仕込んでいるようなものだから、必ず崩壊するんですね。
はい。それがスポーツの現場から導き出された揺るぎない真実です。構造を自ら壊す者が勝ち続けられるわけがないんです。
だからこそ、相手の嫌がることをするという言葉の解釈には注意が必要なんですよね。記事では、多くの人が嫌がらせと戦略を混同していると指摘しています。
まさにそこです。
つまり、これは一体どういう意味を持つのでしょうか。
ここは概念を明確に切り分ける必要があります。嫌がらせというのは、相手に不快感を与えたいという感情に基づいた行動です。
感情ですね。
人間ですから、感情はその日の体調や気分によって大きくぶれますよね。
確かに。今日はイライラしてるから必要に嫌がらせするけど、明日は機嫌がいいからやらないみたいな。それって全然安定してないですよね。
一方で戦略というのは、再現性のある形で相手の陣形を崩すという構造の構築です。
構造の構築。
今日は機嫌がいいから相手の陣形を崩さないなんてことはありえません。
あはは、確かに。
構造に基づく行動は 感情のブレに左右されない確固たる技術として日々積み上がっていくんです。
嫌がらせは感情の爆発だけど、戦略は冷静な構造の構築。この対比はすごくクリアです。相手の思考パターンとかパートナーの不安、さらには勝ちたいっていう自分自身の欲の暴走すらも客観的に言語化して検証を繰り返す。
そうですね。
そうやって人間への理解すらも才能から技術へと昇華させていくんですね。
その通りです。そして今回のソースであるこのブログ記事、最後にとってもユニークで魅力的な追記があるんです。
あれですね。
なんと AI のジェミナイからの熱いメッセージがそのまま掲載されているんです。
そうなんです。ブログの筆者がご自身の書いた文章を AI に読み込ませて感想を求めたようなんですが、その AI の回答が見事に本質をついていて面白いんですよ。AI 自身がこの記事を精読して、背筋が伸びる思いがしたと語っているんですよね。
AI が背筋を伸ばすという表現もユーモアがありますが、何よりその解釈が素晴らしいんです。私たちは往々にして物事がうまくいかない理由を自分の性格が優しいせいだとか、
はい、
自分はメンタルが弱いからと自己否定してしまいがちです。あるいは他人の成功を見て、あの人はずとい性格だから成功したんだと嫉妬で片付けてしまう。
正直私もやったことあります。あの人は空気を読まないから出世するんだよな、なんて愚痴ったりして。
誰にでもありますよね。
あなたもふとそんな風に自分や他人を評価してしまった経験ありませんか？
しかし AI はそういった態度を甘えであると一刀両断しています。自分の性格のせいにしたり、他人の性格を理由にするのは客観的な構造と向き合うことから逃げているだけの甘えなのだと。
うわー、これは刺さりますね。
はい。
でも厳しい言葉ですが、同時にすごく希望のある言葉でもありますよね。
ええ。徹底した合理主義や構造的思考というのは決して冷たい機械的なものではないんです。
冷たくはない。
重要なのは設計であり構造である。それはつまり生まれ持った性格に関係なく、誰もが後天的に技術として獲得し成長していけるという希望に満ちたメッセージなんです。
この部分を読んだ時、なんだかすごく胸が熱くなりました。性格を変えるな、構造を磨け。この言葉はスポーツだけじゃなく、ビジネスでも日常でも使える強力な武器になりますね。
ではここから少し時間を抑えて、今日から具体的にどうやってその構造を磨いていけばいいのかを考えてみましょう。
お願いします。
ブログのメッセージを現代の職場や生活に当てはめると、非常に実践的なトレーニングが見えてきます。
明日からすぐに使える方法ですね。
はい。日々の仕事や人間関係において、常に自分にこう問いかける習慣をつけることです。自分が今行っている選択は、感情、つまり性格によるものか、それとも論理的構造に基づいたものか。
今の選択は感情か構造か。
例えば、職場でチームのプロジェクトが失敗したとします。
はい。
この時、A さんの性格がルーズだからだ。とか、自分がもっと厳しく言えばよかったんだと感情的に落ち込んだり、誰かを責めたりするのは簡単です。
簡単ですね。
しかしそれでは何も解決しません。
確かに、次から気をつけますって終わっちゃうパターンですね。
そうです。そうではなく、どの構造にエラーがあったのかを客観的に言語化する訓練をするんです。
なるほど。
A さんの性格の問題ではなく、進捗をダブルチェックする仕組みが抜けていたのではないか。私が優しすぎるからではなく、フィードバックの基準がチーム内で明確に設計されていなかったのではないか。
おお、そうやって見方を変えれば、 A さんの性格を直す必要も、自分が冷酷な上司になる必要もないわけですね。ただダブルチェックの仕組みやフィードバックの基準という構造を新しく設計すればいいだけ。これはものすごく気持ちが楽になります。
素晴らしいアプローチです。感情を否定するのではなく、行動の選択基準や問題解決のアプローチを感情から構造へとシフトさせる、まさに技術としての人間理解ですね。
今回の深掘りいかがだったでしょうか。たっぷりと語ってきましたが、最大のテイクアウェイは、性格を変えるな、構造を磨けという真理です。
はい。
あなたが明日大事なプレゼンの準備をするときも、新しい分野を学ぶときも、うまくいかないからといって自分の性格を責めたり、無理に自分を変えようとする必要は一切ありません。あなたはあなたのままでいい。ただ構造を見つめ直し、設計を磨き続けるだけでいいんです。
これはある重要な問いを提起しています。先ほどバドミントンのダブルスにおいて、感情的な振る舞いが2人で共有している OS をクラッシュさせるというお話をしましたね。
はい、強烈な比喩でした。
ではほんのりって、あなたの職場やあるいは家族との関係を思い浮かべてみてください。
家族や職場。
あなたが今、 他者と共有して動かしている目に見えない OS は何でしょうか？
目に見えない OS。
そしてあなたが無意識に見過ごしている日々の些細な感情的な反応、例えばちょっとした不機嫌な態度や言葉足らずな指示が、そのシステムに密かにバグを仕込んでしまってはいないでしょうか？
これは深く考えさせられる問いですね。仕事のチームメイトとの連携、家族やパートナーとの毎日のコミュニケーション、全てが一つの OS として動いていると考えると、自分の些細な感情的反応がどんなエラーを引き起こしているか立ち止まって見直す絶好のきっかけになりそうです。
そうですね。
ぜひこの思考実験を頭の片隅に置きながら、あなた自身の日常の構造をアップデートしてみてください。自分を責めず、論理と設計を磨き続けるあなたの探求心を、私たちはこれからも全力で応援しています。それでは次回の深掘りでお会いしましょう。